青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きプライマリープロフェッショナルセラピストのお子さんをゲストにお送りいたします。お子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回はね、長年勤めてた方の、もう本当に休まれて好きなことをいっぱいやってくださいっていうね、お話しさせていただきましたけども、今回も質問が多くて、この方をちょっとピックアップさせていただいたんですけれども、では読ませていただきます。こんにちは。お子さんの本も読みましたが、どうしても心の置き所が見つからず応募させていただきました。先日結婚して8年経つ夫が浮気していることが分かりました。次々と出てくる証拠の数々が様々な違和感と合致していき、心が疲弊しきっています。本人は認めているのですが、一時的なものなのか完全に心が離れているのか要領を得ない感じで、今まで信じきっていただけに人間不信に陥っています。でも私の方はやっぱりまだ好きという気持ちが残っており、また経済的なことや家族間のこと、別れる道を選んだビジョンが見えず、もやもやと過ごしてしまい、私が悪かったのか、何か別の問い詰め方があったのか、寝る前になると日々思い浮かんでしまいます。きっぱりと別れた方がいいのか、切り替えてこのまま関係を続けた方が良いのか、何か私の心に正直になれるアドバイスをいただけたらと思います。とのお悩みをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆきさん、どう思われましたか？
そうですね、これ本当になかなか信じてた方の裏切りって、すごい傷ついて、でそれでもまあまあご一緒にいるから、イメージとしてはもう傷で常に血が出てるような、血を出しながら生活をされてるような辛い感じがあるんじゃないかなと、ちょっとお察しする感じです。
そうですね、文章を読ませていただいて、本当にここに書かれているように心が疲弊しきっていらっしゃることを私も推察したのですが、そんな中でいろんな今葛藤、ビジョンが見えずもやもやと過ごし、私が悪かったのかな、こういうふうに言ってたら問い詰めた方法があったのか、いろんな気持ちが今渦巻いていると思うんですけれども、ちょっと医療的な話をさせていただくと、これ先日って書かれていて、まだ発覚してからそこまで経っていない、だからこそ考えがまとまらない、だから寝る前になると日々こう葛藤が出てくるっていうことなんだと思うんですね。でこれを医療的には急性期の状態っていうふうに捉えるんですけれども、何か物事が起きて救急の状態で、急性期の状態っていうのはいろんなことが錯綜する状態なんですね。で自分でも考えがまとまらないっていうことが起きると、そこからある一定の期間を経ていくと、今度は医療的には回復期っていう状態になっていくんですね。それでやっとちょっとことの本質が見えてくるみたいな、ちょっと考えがまとまり出すみたいな、そこでしっかりこうこのことと向き合うっていうことをされる方がアプローチとしては良い感じがあります。なので今はその考えがまとまらなくて、いろんなことが自分の中で出てくるというのが正常な反応である、でそれによって心が疲弊しているっていうのが正常な反応であるっていうことをまずお伝えしたいなと、
今の状況としては、
思います。そして浮気していることが判明したきっかけっていうのが何だったんだろうなっていうふうに感じたんですけれども、
具体的にね、
結構そのあらゆること のそのきっかけ、なぜそれが起きたのかっていうのは物事を整理していくときに重要な鍵となっていて、またそれを医療的に言うと受傷起点とかって言ったりするんですけど、
受傷起点、
はい、
どうやって書くんですか。
受ける傷の起点となった。
あ、なるほど、
はい、例えば右の足首骨折しましたっていう風になった時に、工事現場でこういう状況で落下して、で右の足首骨折っていう風になったとしたら、そのいわゆる現場検証的なところが入って、でそこでこういうことがあったらこうだったかもしれないっていうのを考えられる、その原因をちゃんと突き止めやすくなっていくっていう感じになっていくんですね。はあ、 なので浮気をしていることが分かったその起点となっているところにちょっと立ち返ってみると、実はこういうことが自分の中の起点となっているっていうのがなんか出てきたりすることっていうのがあったりして、
はあ、なるほど。やっぱり体も心も同じ傷というふうに捉えて、
うん、
例えばあれですか、ケースも多いと思うんですけれども、うん、まあ、携帯を見てしまったとかっていうのが起点だとしたら、
うん、
まあ、ずっとやっぱり不信感があったんだなみたいなことも考えるっていうようなことですか。
うんうん、そうです、うんうん、なのでその浮気しているっていうことが、その発覚する前から何かそのお互いのパートナーシップにおいて何かがあったとしたら、そこもその向き合う必要があるところですし、うん、単純にその浮気が発覚して起きたことをどうするかということと、パートナーシップの元々の部分みたいなところに結局はその立ち会わないといけなくなるというか、なので今はいろんなことが錯綜してると思うんですけれども、最終的にはそのパートナーシップをどうしていくのかっていうところに向き合う必要が出てくると思うので、うんうん、そこの中で自分自身がパートナーシップとしてどうありたいのかっていうことを見つめるっていう機会を、ちょっと今急性期の段階だと思うので、うん、少し時間を経つにつれていろんな考えが出てきたのが、20個の考えが10個とか5個とかにまとまってきたら、だいたいこの5個ぐらいが自分の中で大事な部分要素なんだなっていうのが分かると思うんですね。
はい、
でも5個にまとまらない、もっと10個とかの段階だとちょっと向き合うにはまだ大変かな、まとめたり整理する段階ではないかもしれないので、まとまってきた段階で、まあ、パートナーシップっていうところに焦点を当ててみたりですとか、自分自身が自分一人の人生っていうのを考えた時に、自らの個人としての人生っていうのを考えた時に、この方とどうありたいのかっていう風なイメージで考えていかれることを、そうですね、アドバイスとしてはそんな感じになるかなと思います。
なるほど。やっぱり、まあ、この方もそうですけど、何かこうトラブルとかそういうことが起きた時っていうのは、本当にその時っていうのはもうパニックになってるから、でそういう状況も当たり前と考えて、うん、その時間は今こうなってるのは当たり前なんだってこう自分の中に理解をした上 で、
うん、
で少しこう考えがまとまってきたりとか、もうあっちゃこっちゃ考えたことがその5個ぐらいにこうなのかなってこうなった時に、初めてこの方だったらご結婚もされてるので、
うん、
パートナーシップをどうしていきたいのかとか、うん、自分の心はどうなのかみたいなことに立ち返るってことは、こう時間もちょっと必要ってことなんですね、うんうん、すぐ決めなくてもいいということでもあるってことなんですね、うん、
は
い、
もちろん。
なるほど。
すぐに決める必要はこれは本当に全くないと思うんですよね、うんうん、そしてその起きていろんな感情が出てくると思うんです。すごい相手を責めたいっていう気持ちってすごくあると思うんですけれども、できる限りその相手と話をする上では、責めるっていう感覚っていうよりも自分がどうしたいっていうふうに思うかっていうところまでできればまとめ上げていかれるといいかなと。
そうですね、これって通常ですよね、うん、よくあるこうそういうふうに裏切りがあった時にパンと切れる人もいるじゃないですか、
うん、
もう別れるとかもう会わないって、うん、それってとても強くって よくそんなねすぐパッと切った貼ったでできるかなと思うんですけど、うん、それはすごく、まあ、自分を大切にする、もう自分は二度と傷つきたくない、見たくもないみたいな、うん、自分が傷つくものはそばに置かないみたいな、むしろ自己防衛本能が高い方なのかもしれないですけど、うん、こういうふうにずっとやっぱり悩んじゃうみたいなのはもう通常の気持ちの流れですよね、
うんうんうん、なので今の状況がすごくイメージできるというか、正常な流れでいらっしゃる、心の流れでいらっしゃると思うので、
そうですね、
うん、ご自身のことをやっぱり何度もなんですけれども大切にしていただいて、で今その好きっていう気持ちが残っているからっていうのと、経済的なことっていうことと、もし別れたとしてもビジョンが見えずっていうことと、いろんなこの一つ一つがとても大きなテーマだと思うので、
はい、
この中でも自分自身が何を一番今大切に優先的に考えていくのかっていう、その考えがまとまっていく段階で、何が一番自分にとって今大切にすることが自分を大切にすることなのかっていうことを考えていただけたらいいかなと
思うんですね。そうですね。で、うん、今私も思ったんですけど、まあ、少し気持ちが落ち着かれた時に、うん、例えばこの経済的なこととか家族間で、例えば子供が成人したらとかいろいろありますよね、
うんうん、
その時はお子さんの本にもあった糸の力を使えばいいんですかね。
おー、いいですね。
もう今本当はこの人とは別れたいし、うん、もう気持ちもない、うん、だけど経済的に今は自分一人になると難しいから、子供のために糸の力を使って、
うん、
今は本当は痛くないけれども、
うん、
糸の力を使って、
うん、
今はいるだけど何年か後には必ずもう別れするっていうふうに一つ決めたりとか、
うんうんうん、
っていうことも一つのやり方ですよね、うん、
素晴らしいです。
でも私も何かそういういろんな問題があるからどうしようもないってい
う
のもありますけど、
うん、
やっぱりこういうふうにこう辛い気持ちとかってずっと持ってると、
うん、
本当そこが病気になるじゃないですか、
うん、
溜めると、
うん、
それだけは本当に良くないかなと思うので、
うん、
どこかでリセットして切ったり、糸の力を使って気持ちを変えるなりしないと、こういう悲しい気持ちって溜まると自分にとって常にこう血が流れている状況だなっていうふうに思うので、
うん、
こう絆創膏が必要だななんて思います、
う
ん、
そうですね、うん、すごい深いので、深くお話をもう少し聞いて聞かせていただきたいなと、
うん、今この見つかったすぐですからね、
うん、そうですね、うん、
なのでちょっとこうある意味気持ちもパニック状態だしね。
そうですね、少し時間をかけて考えがまとまってきた時に、うん、自分は何を一番優先にして考えていくと自分を大事にするっていうことなのだろう、うん、そして自分は個人としてどう生きていきたいんだろうかっていうところに立ち返る、
うん、
相手ではなくて自分がどうしたいかっていうところに立ち返っていただけると、うん、少しまとまりやすいかなと。
そうですね、
思います。応援しております。
ご質問もありがとうございました。4回にわたってお届けしましたけども、
はい、
いろいろお悩みにお答えいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。
皆さん本物のお悩みをこうして包み隠さずこう送ってくださる、このライフスタイルセラピーをすごい信頼してくださっているんだなっていうことと、うん、ゆきさんの着眼点もすごく素敵だなと思い、そして楽しかったです。
そうですね、最初のいろいろ余白のお話とか、
うん、
お子さんのインナーテリアのお話とか、
はい、
まだまだお聞きしたいなと思うんですけど、はい、ね、イベントもありますし新連載もありますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ここで改めてお子さんのイベントのお知らせをさせていただきます。6月28日金曜日夜の7時からコレド室町テラスの製品生活日本橋店さんにてお子さんのイベントが開催されます。お席も残り少なくなっておりますので、詳しい詳細はワニブックス公式のホームページやこのライフスタイルセラピーのインスタグラムでもお知らせしておりますので、ぜひチェックしてみてください。
お願いします。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
おこでした。
おこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。